というわけで今週はてっちゃん主導でいこうと思います。
おう、
てっちゃん主導会。
主導、
はい。
何ですかそれは。
いつも僕がこうやってなんかこう仕切っていくけど、てっちゃんが仕切っていく感じで。
マジ？
うん。変化をつけていこうという。
難しいですね。
うん。てっちゃんもやっぱり成長していかないといけないから。
成長。
はい。
なるほどね。
うん。
今、
はい。
北朝鮮の周りに米軍が来てるじゃないですか。
それから？
え？
いや、いいですけど、てっちゃん主導会やから。はい。
来てるじゃないですか。
来てんの？
来てる。
いや、全然知らないですけど。来てる？
嘘でしょ？
いや、本当に。
戦艦がめっちゃ集まってるって。
いや、ニュースとか
でやってる。空母とか。
空母とかでやってるんですか？
そう、やってて。
うん、
で、トランプが、
はい。
ま、北朝鮮が核実験やるなら、俺らやっちゃうぜって。
核実験を？
うん。北朝鮮が核実験やるなら、
うん。
阻止しちゃうぞ、みたいな。
阻止？
うん。
どうやって？
まあ、ミサイル撃ったりでしょうね。
それ核実験、核戦争にならんか？
なるかもしれないのよ、今。
なったらどうなんの？
なったら、いっぱい人死ぬはず。戦争よ、早く言えば。
ああ、早く言えば。
で、今、すごい緊張が高まってるわけですよ。
ほう、ほう。
いや、だから、本当に戦争が起こるかもしれないねっていう状況。
ね、ねって？
いや、やばいですよね。このラジオも最後になる可能性が。
最後に？
うん。だって、核ミサイル落ちたらもう終わりでしょ。
いやー、一つや二つでは終わらんでしょう。
沖縄に落ちますよね、まず。
沖縄なの？
だって基地あるもん。
東京ということだって。
東京にも落ちるでしょうね。
な、何発も。大阪はないでしょう。
いや、首都は、首都とか都会は、都会と基地は落としていくでしょ
う。大阪は、言うたって妥当でしょう。
じゃあ、3番目ぐらい？
いや、それより原発とかがあるから。
ああ、まあでも近いからね、北朝鮮と。
上陸。ソウルとかもあるでしょう。
韓国もね。
うん、うん。
まあ、とにかく、やったるぞってトランプが。ツイッターで言ってて。
ツイッターで？
うん。いや、本当に言ってんのよ。
戦争のことをツイッターで？
うん。
もうなんかネット社会やな。
うん。で、それに対して中国が、
はい、
もう中国が交渉しなかったよ、北朝鮮に対して。
はい。
やったるぞ、みたいな。
え、中国もやったるぞって言ってんの？
うん、だから中国が、
はい。
ちょ、やめえやって。北朝鮮に今攻撃とかしたらもう歴史の中のもう大悪人になるぞと。
うん。
戦争なるぞ、マジで、みたいな。
でも日本もアメリカも今まで大悪人になり続けてきた意志力があるからね。
うん。でも北朝鮮は、
はい。
やりますって。核実験。
ほう。
挑発してるのよ。
インスタグラムかなんかで？
いや、政見放送みたいなやつ。
放送で？
うん。
お
う。だから今本当に緊張状況が続いていてですね。
はい。どうすんの、てっちゃぎ。
お、どうしようもないでしょ、もう。
いやいやいや、どうしようもないんだったらもう考えない方がいいんじゃないですか。
いや、だから、怒るっていうことさえ分かってれば。
え、どう思うのよ、てっちゃぎは。
もう、人間っていうのは、進化しないのねって思う。
いや、そうじゃなくて、起きるのか起きないのか、どっちと思ってる。
いや、起きない方がいいよ、もちろん。めちゃくちゃ起きない方が
いい。いいとかじゃなくて、それ、いいに決まってるけど、うん、起きるって予想してるのか、
うん。起きるって予想してる。
じゃあどうすんのよ、てっちゃぎ。
だからどうしようもない。
いや、そんなことないでしょ。起きるって予想してんやったら、なんか、どっか逃げるとかなんかあるじゃないですか。
いや、どこにも逃げ場所が、僕には。
いやいやいやいやいやいやいやいや、ヤンバルとかいろいろあるじゃないですか。
ヤンバル、うん、ヤンバルもめっちゃ基地あるし。
じゃ石垣とかは宮古とか。
石垣も基地ある。
宮古
も基地ある。
だったら、宮崎県とかどう？
宮崎も自衛隊の基地めっちゃあるじゃないですか。
なん言ったら、でもどっかあるでしょ。
もう、だから、やばいのよ。
いや、でも、もう、そんだけ強く予想してるんだったら。
いや、強くは予想してないよ。
え、してないの？
いや、だからトランプが、
まだ5割ぐらい、5割じゃない、まだ5
割ぐらい。5割ぐらい。3割ぐらい。
5% ぐらいでしょ。
2、3割ぐらい。
2、3割って結構打率高くない？
いや、でも。
一郎ぐらい。
もう今、なんか怖いもん。
いや、でも、何割まで高まってったら、てっちゃん逃げんの？
もう7割ぐらい。
7割が逃げるラインなんですか？
7 割ぐらいだと、
うん、
まあ、借金してでも逃げるべきなんじゃないかなっていう。でもどこに逃げるのってなるから、どこなんだろうって。パスポートも持ってないし、気軽に海外には行けないし、まず。
博多とか、ね。
パスポートを発行するには。
やっぱ岡山じゃない
。岡山？
うん、
岡山。
はい。
のんびり。豚尾さん？
のんびりしてる。
いや、のんびりというかね、もう今大変な状況なんですよ。アジアが。
いや、大変な状況だったら、だから、てっちゃぎはどうするかっていう身の振り方を考えた方がいいんじゃないかなと。
いや、どうしようもないでしょ。
いや、そう、思考停止じゃないですか。
いや、思考停止じゃなくて。
いや、思考停止するんやったらもう、あの、そういうニュースは見ない方がいいん
じゃないですか。いや、思考停止じゃなくてね、う
ん、
どこかに疎開先の安全なところがあればいいなとは思うんですけど。
岡山やと僕は思う。
岡山？
うん。
なんかその根拠があるの？なんか根拠とまで強くは言わんけど、なんか、期待できる。
沖縄ありか安全そう。その、なんか、関わらなそう。
確かにな。
しかも内側やし。
ああ、なるほど。
うん。だからその北朝鮮側っていうか日本海とか、
うん。
そっち側は嫌なわけでしょ？
うん。
で、米軍基地とかがめちゃくちゃあって、その外側に港があったりとかするところはよろしくないわけでしょ？飛行場とか。
うんうん、高知とかかな？
まあまあ高知でもいいんじゃない？
ね。
どいなかし。
高知とか香川とか、あっちら辺なら、
なんか関係なさそうじゃないですか。
なんか関係ないというか、なんか被害は少なそうなイメージがある。ま
あ、それでもなんかあったんやったら、それはもう日本全滅レベルでしょうから、
うん。
あかんのでしょうけど、多分日本全滅っていう予想はしてないんですよ。
うん。そうなの？俺はもう全滅しそうな勢いなんだけども、これ。
だって日本全滅するほど核ミサイル飛んできたら、それ全面核戦争やから、
うん。
それ日本以外も全滅するでしょ。
なるほどな。
そんなに例えば日本に200発ぐらい核ミサイル飛ばすっていうことはありえんでしょ。と思ってるのよ。
わかんない。北朝鮮がどうするかわかんない。
わかんないけど無理でしょ。200発とか発射するのって。そういう能力はあんの？僕が思うんですけど、ないように思うし、それしたとて、
うん。
それしたとて北朝鮮に何のメリットもないし、一発二発でビビらすとかって言うんやったら、まあ、あり得るっていうか、撃っちゃったとか。うん、でもその優先順位で岡山とかないやろうと。思う。
岡山、難しいところですね。
米軍と韓国軍が、まあ、当面の敵なんでしょうから、
うん、
そっちに優先順位を振られてんじゃないかなと僕は思うんですよ。
岡
山はないと思う。
まあでもほれ、でも第二次世界大戦でも広島と長崎ってないやろってところに落として
る。それだからかなり戦争進んでからじゃないですか。
いやだからわかんない。どこに落ちるかはわかんない。
だから進んできてから考えたらいいんじゃないの、とかそこの岡山がやばくなってきたら岡山からも逃げたらいいんじゃないですか。
そういうもんなのかな。
まあ僕の考えですからね、岡山が安全っていうのは。
うん。
てっちゃんはいろいろ総合的に分析したらいいんじゃないですか。
うん。
で、岡山は危険って思うんやったら別のところを探しゃ。
いや、危険とは思ってない。もうなんか全体的に危険だなと。
やけど、その、より生存を高めていかないといけないんじゃないの？
うん。
それか、思考停止するかどっちか選ぶしかないんじゃないの？
そうね。
なんか核ミサイルが落ちた時の防御手段とかいう記事があったじゃないですか。
あ、だから今の緊張に備えてですね。
なんか、ビルの影に隠れて、死の灰をやり過ごせみたいな。
うん、マスクしろとか。
24時間、動くなとかって。
うん。
ああいうのをなんか記事を見たりとかするのは少しでも生存の可能性を高めていこうっていう話でしょ？
うん。
でももうダメだって言うんやったらもう何も見ずに毎日のんきに暮らしてた方がいいんじゃないの？ある日死ぬみたいな。
そうね。
だって僕が信長の野望みたいになんか外交とか軍事とか開墾とかこう日本の国の舵取りできるっていう立場にやるんやったらだから戦争しないっていうコマンドにするから、
うん、
まあ戦争回避のルートを探っていこうって思っちゃうけど、
うん、
残念なことに僕は日本のその内政コマンドとか外交コマンド、軍事コマンドとか入れる立場にないじゃないですか。
うん、
そしたら情報を集めて生きれる可能性の高いところに逃げたりとか。するか、いやーもう無理やでって思考停止して何のニュースも見ないか。
武藤さんは岡山安全策か。
そうですね。今のとこ僕特になんかこう確定してるというか核ミサイル飛んできそうやなっていう気配を感じてないから。
あ、まだ大丈夫な感じ
だから逃げてないんですよ。
あ、うん、そう思う、俺も。
で、情報を集めてないっていうのもあるよ。っていうか、情報を集めなあかんレベルではないなって僕なりに判断してるだけですけどね。
うん。
まだやろうって、実際なんかどっちかが売ってから考えても間に合うやろうぐらい思ってるんですよ。でも沖縄やったらそうじゃないかもしれない。
うん。
先制攻撃が沖縄かもしれないんでね。
まあでも沖縄の米軍基地から、家族がアメリカに引き返す命令みたいなのが出たら、もういよいよって感じするね。
例えば普天間とかに近かったらなんか巻き込まれんなとかって。
うん。
で、那覇市とかやったらどうなんやろうって考えるわけじゃないですか。
うん。
前、ミサイルの警報あったじゃないですか。
ありましたね。
で、てっちゃんが、ミサイルの警報が鳴ったから、慌てたら大笑いされたっていう事件があったじゃないですか。
うん。
ああいうのどう思います？
いや、どう思うって俺は大笑いされた。まるで他人事みたいな。
え、だから警報が鳴るわけでしょ、ミサイルが。
うん。
じゃ、例えばですよ、今の、退避しないとしても、
うん、
警報が鳴ったらどうするとかっていうのを考えとくといいんじゃないの？
シミュレーションね。
それか警報が鳴ったらなんか沖縄そば食べるとか、なんでもいいじゃないですか。
うん、まあなるべく建物の中に色っていうか書いてたから、
うん、
まあそれに備えて、備えるって言ってもな。っていう気持ちが。
シェルターとかガマとかがあったらよかったんですけどね。
もう今どんどんないですからね、そのガマってやつが。
やつが。
うん。難しいですよ。もう、もし沖縄にミサイルとか落ちることになったら、空港とか民間人は使えないだろうなっていう。
ただ現代ですから。
はい。
ミサイルが飛来したら、ある程度事前にレーダーなどなどで捕捉されるんじゃないですか。だから1、2分とか猶予あるんじゃないですか。
まあ、1、2分の間に祈るしかないですね。
だから思考停止なんや。
思考停止っていうか、ミサイルが、その間に来ますって言われて、はい、その間にどうしよう、どうしようって、はい、だから今それを考えようってこと。
いや、だから、覚悟決めとかなんとかなんで、最速で。
だから最速で、もう覚悟を完了して祈るしかない。
いや、防御手段ですやん。はもうしないとこうっていう感じなんですか。
もう、だってミサイルよ。
せめて机の下に隠れるぐらいはできるんじゃないですか。
あ、そういうこと？そういうことならやる。
いや、だからそれは事前にシミュレートしとかんとあかんのんちゃいますね。
うん。
飛んできたら昇竜拳みたいなもんじゃないですか。
でも出ないとかね。
そうそう。でも昇竜拳のコマンドすら知らないみたいな事態じゃないですか、てっちゃんの祈るっていうのは。
いや。
飛んできたって、お願いって。
お願い出てっていう。
そう。
じゃあ俺は飛ぶ側よ。
ああ、お願いって。
勝利権出ないでって。辛いですね、とっても。
いや、辛いんですけど、もうこうなった以上、もう開き直るしかないんじゃないですか？
思考停止ってやつか。
いや、だから違うって。じゃあ、お願いってやっても、何も事態が好転しないから、
まあまあ、だから、豚さんの言う通りに、生存ルートとか生存策を練るっていうのは確かになと思ったから、じゃあ、那覇、近海、那覇かわからんけど、近くにミサイルが数機、ミサイルって機っていうの？数発、
はい、
1、2分後に到着予定と。
はい、で、携帯が鳴るんですよ。
ビービービーって。うん、避難してくださいみたいな。
はいはい、そうそう。そういうの予想しとくだけで落ち
ちゃう。じゃあ、朝バージョン考えましょう。
うん。
8時ぐらいに来ますってなって、パッて飛び起きるじゃん。
はい。
寝てるとしよう。
はい。
寝てるんで8時とかまだ。
はい。
で、はって、スマホ見て、はい、ミサイル来るって、はい、どうしようって、うん、じゃあまずは着替えて。
はい、はい。
あ、いや。多分着替えた方がいいと思うんだ。
あ、うん、うん。あ、靴がいる。
そうそう、靴がいるから、靴下履いて、うん、
はい。
で、財布とスマホをねじ込んで、
はい。あ、でもほら、言ってたじゃないですか、清水記者が。
はい。
充電しとけって。
あ、もうだから今も充電してます。
え？
いや、僕常に 100% にするようにしてるんで、あの、ツイート見て。
あ、清水記者が。
うん。
うん、うん、うん。
でも格安SIMだから繋がらないんだろうね。電波は大手に回すんだろうね。こういう時は。
格安シムが生死を分ける。
そうだろうね。多分そう思う、俺。だって格安シムとかに、その大事な電波を使わすわけないでしょ。こういう時に。
で、僕の格安シムですけど、ドコモやったりとかしますよ。
僕もマイネオですけど、au です。
あ、au 弱いな。
でしょ？大事な電波を使わせないでしょ？
ドコモの格安シム
したら。ドコモは強いと思う。だから、まあまあ、でも、
はい、
使えるとしよう。
はい、はい。じゃあ、警報が鳴る
としよう。なりました。急いで
着替えます。ならんのんちゃうか、格安シムは。もしや。
やばくない？
ソフトバンクとか au とかやったらなんかなるらしいけど、格安シムもしならんとしたら、ミサイルの警報とか。
そのまま死ぬ。もう、ならんと死ぬ、
うん。
寝てるんだ、
うんうん。
じゃあ、なる。なったとしよう。
ならん場合は諦める。
もうなら、諦めるどころか何も意識せずに死ぬからもうラッキーですよ。逆に。
まあでも死なない場合もありますからね。
死なない場合もあるけど。
なんか落ちたらしいさ。
うん、うん。さーって言って、天井開けると、うんうん、あ、目開けると天井ないんでしょ、家の。えって。
で、県外。
で、まずなる。
はい。うん。
飛び起きて着替える、
はい、
靴履く、
はい、
財布と携帯を入れる、
うん、
どこ行くか、行くのか、まず行かないのかですよね。家の中にいるのか、外に出るのか。
まあ、外に出るとよくない。着弾予想点っていうのが。
っていうのは出る、あ、教えるのかな？
そう、教えるでしょ。
どこ、那覇のどこに落ちますみたいな。
まあ、でも予想ですからね、あくまでね、そういうのって。
教えんの？マジで。
教えるでしょ、そら。
マジ？
津波みたいなもんでしょ。いや、まあ、教えなかったらアウトじゃないですか。
え、だから那覇って大雑把とかに言うんじゃない？
じゃあ、
地域まで言われると、
うん。
それ非常に助かる、多分。
じゃあ、浦添に向かって逃げたらいいんじゃないですか。あかんか。浦添の方はちょっと危険か。
浦添に、もし落ちますって言われたら、
うん、はい。
南側になんとか、
うん。
自転車で逃げるしかない？
うん。うん、うん。
うん。ちょっとでも遠くね。
そうそうそう、ちょっとでも遠くか。でもね、あの、うん、大事なところがあって、
うん。
遮蔽物は意識した方がいいのかもしれない。
じゃあって言ってもどうしようかな。
でもやっぱ地下ない。
ない。
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 なんかシェルターとかガマみたいなもの。
だからない。普通にない。ある？普通。シェルターとかガマとか。
そういう。
クローバーフィールドじゃないんだからさ。
いや、だから、あの親父は正しかったっていうか、ある種、すごかったわけじゃないですか、用意してて。
うん。そんなんさ、用意したもん勝ちやん。
うん。
来なかったら来なかったでいいし、来たら勝ちなのよ。
うん。
だけど、
はい。
お互い、僕も武藤さんもシェルターはないでしょ。
ところがね、
はい。
って思うでしょ。
うん、思う。
大阪は地下ばっかりなんですよ。
うん。
だから、僕即地下逃げる。
いや、沖縄はない。
そこがだから、沖縄の、辛いとこなんですよ。
いや、辛いよ、本当に。
大阪は地下めっちゃ多いんですよ。
だから、じゃあ自転車で逃げる。
うん。
なるべく。
はい。
例えば2分後に落ちますとか、3分後に落ちますとかだったら、はいはい、そうそう、なるべく、まあ体感だけど、スマホ見てるなんか余裕ないから、1分ぐらい全速力で漕いで、で、大きい建物を見つけて、そこの中に入って、うずくまる。が最前提かな？
そうですね。もうあとはお願いって思うだけですね。
あとは祈る？
うんうんうん。あ、帽子とか被っといた方がいいかもしれない。
うん、帽子もタオルもいっぱい持っていく。タオルは必要だから。
うん。頭になんかかけらがとか当たると死ぬから。
うん。じゃあ厚着した方がいいのかな？
そらそうでしょうな。
じゃあ厚手のジャンパーなんかを。
0.5% でも確率が上がるかもしれないですね。
うん。
うん。じゃあせめて寝るときは身の回りに、あの、すぐ逃げれるグッズは用意しといた方がいいんじゃないですか？
そうですね。この緊張が解けるまではそうした方がいいかもしれないですね。
それぐらいの準備してて死んだらもう本望とは言わんけど、まあやるべきことはやったって感じはするんじゃないですか？
いや、それはしない。
でも、あーって起きた時に、あー、スマホどことかって、靴下どことかってなってる間に死んだら、なんてバカなんだって。
死んだらそうも思えないから大丈夫。
むちゃくちゃ後悔するじゃないですか。
死んだのに？
いや、やれたのに。用意なんかできたのに、しなかったって。あれほど危険やって予測してたのにって。
いや、もうそれは死んだらわかんないっす。
その理屈で言ったらもう、いいってことですよね。
だからみんないいって言ってるけど、
うん。
武藤さんに言われて生存確率上げた方がいいんじゃないって言われたら、確かになるほどなって、うん、そういうこともあるよねって。
でも、てっちゃんさんに言われて、
うん、
死んだら後悔することもないから、
うん、
いいって言われたら確かにそうやなとも思った。
だって。
じゃあ。
だって、だからみんなそうでしょ？
いや、だからその結論から言ったらもう、じゃあニュースも見ない方がいいじゃないですか。 どうせ死んだ場合は後悔しなくて済むし、死ななかったらやったらラッキーで済むでしょ。
違う。危機回避ができ、本土は危機回避ができやすいじゃん。
はい。
だからニュースを見る価値はあると思うのよ。
だから本土が危機回避できやすいって今てっちゃんさんが結論出したんやったら、
うん、だから本土に行くべき
って、本土に行くべきってなっちゃいますよね。
うん、
もう今すぐもう死の子の言わずに内地に岡山に逃げなさいと。
難しいのよね。
姫路でもいいよ。
そうなの？
うん、地下も多いし。岡山もね、地下充実してるんですよ、
君。なんか四国がいいようなイメージがあるな。
瀬戸内海ありますからね。
そうそうそう。なんか、高知とか愛媛とか。
うん。うん。
第二次世界大戦で高知とか愛媛って攻められた？
攻められてない。
攻められてない？
はい。
じゃあ、やっぱり。
あの、香川と愛媛だけで、
うん、
現存天守が3天守もあるじゃないですか、12のうちの。
ああ、爆撃されてないってことね。
はい、すごくない？
じゃあやっぱ行くべきなんじゃないかな。そこだな。
だから姫路も姫路城残ってますからね。
うん。
岡山も
姫路は爆撃なかったんか。
まあ、なかったかどうか知らんけど、少なくとも姫路城は攻撃されなかったみたいですね。岡山は見事に燃えましたね。
岡山あかんやん。
だから末期やって、それ。
なんか末期でも何期でも。
末期とかないから。
だって回避したら、そこにいないといけんでしょ？戦争中。
で、そこからまた移動したらいいじゃないですか。だって内地の方が移動しやすいんでしょ？てっちゃん理論。
しやすい。
しかも岡山とかって山陰本線とか通ってるから移動しやすいよ。マリンライナーもあるし。
四国がいいな。
じゃあ四国でもいいよ別に。で今治がいいっすね。
マリンライナーとか乗れるの？戦争になったら。
乗れるよ。
いやなんか一般人はもう乗るなみたいな。
いやだからどういうレベルを想定してるのか知らないですけど乗れますよ。
いやもう相当なレベルをなんかね、戦争になったら、今の戦争になったら、
はい、
もう民間人は動くな、みたいな。
いや、だから、てっちゃんさんが、その、シミュレーションが、なんか大雑把すぎて、なんか、どういうことでどうっていうのを、やっぱり、こう来たらこう来るぐらいは考えとかんとわかんのんちゃいますかね。そこまで心配するんやったら。
あんまり、家具芸でも考えてなかったのよね。
ああ。
やっぱり。
何野生の勘みたいな。
野生の勘じゃなくて、俺がやりたいことやるっていう。
押し付けるタイプ。
多分。相手が何しても俺がやることをやるっていう感じ。
あ
っていうタイプだから、格ゲーでは。
うん。じゃあ、この場合何がしたいんやっていうことやってきますよね、てっちゃんさんが。
じゃあ、
この場合は。心配したいんやと、まず。
そう、心配したい。不安。
いいな、
不安って言いたい。
言いたい。でもなんか
どんどん。岡田さんが何言っても怖いって。
そう。どんどんオナニーじみてきました、ね。
オナニーじゃないさ、別に。
いや、だから不安になりたいっていう
話。いや、なりたいっていうか、不安を言いたい。
言いたい。言うとどうなんの？気分いいの？
いや、違う、言いたい。
言わなかったとしたら？
言わなかったとしたら、ムスッとするはず。
何やそれ。
だって言いたいのに言えないって。ムスッって。
いや、だから、オナニーじみてきましたやん、だから。
なんで、オナニーじゃないってば、別に。
だ自分のしたいことをやりたいだけっていうのってそうじゃないですか、なんか。
そうなの？
うん。
そういうのを
オナニーっていう。
うん。でも、セックスもしたいからするんじゃないの？
だから、それは、なんか、相手がいるだけのオナニーってよく言われるじゃん。それ、対戦格闘ゲームとかでも言うじゃないですか、オナニープレイみたいな。
マジ？
言うよ。その、相手がどうあれ、なんか、自分だけで完結してる。自分だけで完結してるっていうのをオナニーってよく言う。オナニーっていう、表現は自分だけで完結してるっていうことの比喩ですよ。
まあまあ、そういうのはよく聞くけど、格ゲーでも言うんだね。
言う。 ギルティギアの小川選手とかって、小川にって言われるじゃないですか。
ああ、確かに。
ひたすら自分だけで気持ちよくなっている。
うん。
相手プレイヤー不在みたいな。
うん。
うん。うん。あの路線やと。
あの路線は結構好きだな、俺。
ああ。そうした場合、なんか、てっちゃんさんのあの、生存確率を高めていくっていう戦略自体があまり意味をなさなくて、
うん。
生存戦略を高めるより、てっちゃんをどんどん気持ちよくしていった方がいいんでしょうな。
多分、生き延びると気持ちいいはず。
うん。
うん。
でも、それも自分の、なんか思う生き延び方とか心配な仕方じゃなかったら納得いかなんでしょうね。
いや、生きたら思うよ。やったって。最終的には勝ちはいいから。納得いかんくても。
じゃあ、あの、もうちょっと相手の動き見てとかって言ったら見るの？
え、格ゲーで？
はい。
静かにって言う俺。
静かに。
静かに。喋りかけないでって。
うん。うん。
うん。
プレイ中アドバイスしないでって。
プレイ中のアドバイスとか一番いらんでしょ。
じゃ、プレイ後のアドバイスもしないでって。
プレイ後に、勝った後に言われ、勝った後に、なんか強いとか言われるならいいけど。
強いってアドバイスでも何でもない。賞賛じゃないですか。
負けた後に、
はい、
あそこでこうやってればよかったのにとか言われたら、
はい、
ムカつく。
いや、お前何も言えないじゃん。そ
もそも。だからもう、アドバイスとかいらない。だってお前はやってないもんっていつも思う。
え、対戦相手に言われたら？
対戦相手に言われるともう、切れるね。
じゃあ、対戦相手に負けた後に、
うん。
いやー、てっちゃんと強かったっすねって言われたら。
え？俺が負けて？
うん。
よく言われる、それ。だからもう、顔が真っ赤になる。こいつってマジで。
いやー、マジ強かったっすよって。
もう連呼や連呼や。いやー、ジュース代もかからんかったねって。
じゃあ逆に、やって、てっちゃん弱くないって、
うん。
言われたら、うん、それはいいの？
いや、だからそれも切れる。
じゃないやねん。
え？だから強いね、強いって、勝った時に、もう勝てないよとかって言われるのはいいけど、
うん、負けた時ですよ。
負けた時とかに言われると、ただの煽りさ、それ。
いやー、てっちゃん、別に言うことないねって。
うん。
がいい。
いや、な、だから何も言わんで。
シーンって。
あんまり、なんつうの。負けた、
うん、
俺が負けた相手に何か言われるっていうのはもうめっちゃ嫌だから。
あ、
もうすぐ両替に走ってすぐ連行。
じゃあ、後ろで見てる人が、てっちゃんに、うん、負けたてっちゃんに、
うん、
いや、てっちゃんうまいわって。
言わんから。それもう喧嘩よ。喧嘩したいとしか言いようがない、それ。
いや、負けたけど、あれなかなかできることじゃないっすよって。
言う？そういう人いる？
じゃあ、どう言ったらいいの？いや、てっちゃん。
だから言わないでって。
元気出してねって。
うん、だから、黙って俺は席を立つから、負けたら。
うんうん。
まあまあ、連行員が許される環境であれば連行員するけど、
うんうん、
まあ、基本後ろで待ってる人がやるから、
うんうん、
そこに、俺はまた後ろに立つ。
うん、はい、うん。
で、また入る、みたいな。
まあ、なかなか難しいタイプですね。
いや、普通よ。
いや、普通っていうか、でも、
普通
が難しいタイプなのかもね。
まあ、格ゲーやるっていうのは普通じゃないからね、基本。
そうか。
ちょっとひねくれてるよね。
そうやね。ノーチャンスですよね。
だから、その、
はい、
ミサイル落ちた、
はい、
の時のシミュレーションは、
はい、
今できました。
おう。もう完璧に。
うん。すぐ起きて、洋服着て、 自転車で遠くまで逃げて、なるべく。で、大きい建物を見つけたらそこの、入れなくても壁に寄り添う。
前と同じシチュエーション考えましょうよ。みんないるときになってって。
前だと、むしろ外に出ない方がいいですね、じゃあ。
ああ。なるほどな。まあそういうなんか、結論が出てるんやったら、あとは実行できるかどうかですよね。
うん。
うん。まあそこまで覚悟できてたらいけるんじゃない？
いけるな。生きるな、
うん、
俺。
うん。まあ、運が悪くなければいけるんじゃない？
うん。骨も折れたことがないし。
そうですね。飛行機が怖い。だから飛行機乗らん方がいいですよね。いざな、そういうことになって
。めっちゃ墜落されそう。
撃墜されるから。
うん。めっちゃ嫌だね。
今んとこはなんかあんまりあれですよね、材料もないしああだこうだ言ってもしょうがない感じはしますね。
そうですね、
材料がないあんのかな。いや、ないと思う。
まあ一応米軍はいろいろ発表してますな。
まだでも具体的に何か動いてませんからね。
この動くとしたら、
うん、
北朝鮮が核実験するっていうまず一手ですね。これが50円入れると一緒ですね。
うん、
で、核実験したら、
はい、
先制攻撃するってアメリカ言ってるから、
うん、
この先制攻撃の規模ですよね。
まあ、先制攻撃の規模って、
まあ、ミサイルを撃ち込む
か。まさか核ミサイル撃ち込んだりはしないでしょう。
うん、核ではなくて通常兵器による先制攻撃を行う準備を進めているっていう。
いくらなんでもそんな核戦争を仕掛けるみたいなことは、アメリカとはいえ、トランプとはいえ、しないようには思うんですけど。
で、どんどんどんって、
はい、
じゃあ北朝鮮にミサイルが落ちる、
はい。
で、北朝鮮がもうやってやるぜって核撃つ。か、撃たないか。か、
撃ったらだって撃ち返されるの分かってるから、なかなかね、踏ん切れないとは思うんですけどね。
でももう撃たれてるからね。
いや、だから核ミサイルじゃないでしょ。
うん。
だからそこで核ミサイル撃ち返したら核ミサイル撃たれるから、核ミサイルはそうそう撃ってんやろうし、撃って数発でしょ。その後、もしくは本当に核ミサイル撃ったら核ミサイル飛んでくるわけやからね。
うん、
じゃあその後、さらに、てっちゃんが言うように200発は撃てんでしょう。と、僕の予想。
なるほど。なんかそう考えてくるとどんどん怖くなってきた。
そう考えると余計怖くなった
んや。いや、だからなんか、だって、ミサイル撃つってアメリカが言ってるのに、
はい。
核実験したらね。
はい。
核実験するってやばくない？
いや、だから核が抑止力になるから、そうそう攻撃できんやろうっていう判断でしょうな。
いや、でもほれ、なんつうの、出かけたら、絶対家に入れないよって言ってるのに出かけるみたいな。で、いいだい、入れるに決まってるよって言って、本当に入れないっていう。
でも、そういう、ほら、ドキュンに譲って、って言ったら際限なく譲らなあかんっていう判断もあるじゃないですか。
うん。
だって核実験やったら攻撃するぞって言われて核実験やめましたと。
うん。
じゃあ次、米兵上陸して、核施設とか、もう使えなくしろみたいなこと言われて、
うん。
いや、嫌です。いや、じゃあ攻撃するぞって、無限になっていくじゃないですか。
まあ、それがアメリカですな。
イラクとかそういうことやったじゃないですか。
うん。
イラクは実際、核ミサイルあったっていう証拠がなかったし、だからなかっ あった証拠がない以上発射はできなかったですけども、北朝鮮は持ってるじゃないですか。
うん。
だからそれを発射するのかどうかっていう話ですよね。でも発射したら打ち返されるの分かっててやるかどうかって今人類史上にそういう例がないから、
うん、
核っていうのは常に抑止力になってきましたので今まで、
うん、
70年間っていうのはだからアメリカも核発射能力を持ってる国に対してあえて喧嘩を打った例っていうのはないわけではないですか、
うん、
じゃあもしそうなったら今回が初めてのケースになるわけで、
うん、
もし北朝鮮がぶち切れて一発でも二発でも撃ったら撃ち返すのかどうかっていう決断にまた人類史上 初の決断に迫られるわけで、まあ、大方の予想ではもしほんまに撃ったら撃ち返さないと止まらないから、
うん、
撃ち返すんちゃうかなとは思うじゃないですか。
うん、
じゃあ何発かはどっかで炸裂することになりますよね。
そうですね。
そのうちのほとんどは北朝鮮で炸裂することになるやろうけど、
うん、
その何発かの北朝鮮がブチ切れてダメ元で撃ったやつが沖縄ソウル東京とかあと原発、福井の原発とか狙われたら大阪とか終わるから僕は逃げないといけない決断に迫られるんですけど、
うん、
どんなもんでしょうかねっていう。
なんか不安になってきました。
僕はまだなんか今予測するだけ無駄やなっていう立場なんですけど。
あ、やっぱりそれぐらいで考えといた方がいいかな。じゃあ
だって実際何もまだ動いてませんからね。
そうね。明日核実験しないでほしいな。北朝鮮核実験しないでほしいなと祈る。
まだ米軍はあれでしょう、あの攻撃準備とかにも映ってないわけでしょ多分。
そう、映そうみたいですね。第7艦隊集結みたいな感じだもんね。
それやったらなんかねえ、ああだこうだって言ってもそれ無限に可能性ある状態やから。
うん、
一つで言ったらあの乱入する前ですらないですよね。
あ、まだ
相手のキャラすら決まってない状態ですよね。
北朝鮮。決まってますよ、キャラは。乱入するかしないかなんですよ、北朝鮮が。
プルルルって。
で、するって言ってるんですよ。乱入するって。でしたら、こっちはやっつけるぞって言ってる状態。
いや、だからこっちのキャラが決まってない状態ですかね。
え、日本とアメリカ。
え、ドラマチックバトル？
うん。だから、ドラマチックバトルだから、北朝鮮負けるよって。
うん。
もしやったら。
はい。
乱入したら負けるよって言ってるのに、うん、北朝鮮、おお、やるって。言ってるから。
今、両替機に走ってるとこ。
そうそうそうそうそう。
50円に。ジャリジャリジャリジャリ。
だから怖いのよ。こいつ本当にやるんじゃないのみたいな。
うん。うん。うん。うん。もうソニックブーム一発ぐらい当たるかもしれないですよね。
本当にね。
バチーンって。しかもね、これ恐ろしいことに、
うん、
そのドラマチックバトルのてっちゃんがいる側は、
うん、
てっちゃんレバーもボタンも触ったらあかんルールなんですよ。
うん。
あの、トランプとか安倍とかっていうやつが代わりにレバーとボタン触ることになってるので、
うん、
てっちゃん後ろであのベガ立ちするしかないんですよ。
いや、ベガ立ちどこじゃなくて俺あのゲームの中の観客ですよ。
あの、後ろでこう。
後ろでずっとビール飲んでる。ザンギステージのずっとウォッカーを追ってる。あ、あ、あ、
いや波動拳取らない。
で、勝ったり負けたりしたらそれが激しくなる。わあ、ああ、ああ。
じゃあよろしいや、もう。どっちが勝っても、おかしくなかった。
どっちが勝っても、やばいって。エイリアン VS プレデターです。だから、勝ち負けじゃなくて、もう戦争が起こる時点でやべえって感じなの。
はい。うん。国に帰るんだなって言われます。
お前にも家族がいるだろう。タランタータータラーラー、プシュー、USSR。
ドゥルルルルルルルルル
ルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルロシアの戦闘機がめっちゃ日本に来てて。
あ、そうなの？
しょっちゅう。戦闘機かわかんない飛行機側で、自衛隊がスクランブル発進しまくってるらしくて。ここでロシアが一丁加味するのみたいな。
うん。
怖ない？
いや、でもそういうニュースもあんまり耳に入れない方がいいと思いますよ。
え、だって、いや、ツイッターで回って
る。いや、だから、
耳に入れないとかじゃなくて。
回してくる人と、なんなの？
いや、何なのって、普通にニュース、うん。
いや、そういうニュースもね、なんか、意味のあるやつ
だ。絶対、豚尾さんのところにも回ってきてますよ、
ね。回ってない。僕、あの、何、3万リツイートくらいされてて、なんかそんなところじゃない。
え？
3 万リツイートくらいされてて、そんなところじゃないんですよ。そんなニュースを見てる。もう、ツイッター自体があんまり、見れない状態なんですよ。もう、リツイートばっかりで。
なるほどね。
あの、電子レンジのことでなんかむちゃくちゃ痛いこと書いた人、ちょっとバカにしたら、むっちゃリツイートされて。
何ですかそれ、教えてください
。だからね、あの、電子レンジに健康被害が、ないと思ってるやつ、まだいるのかって。
うん。
電子レンジの原理を考えればわかると思うが、電子レンジはマイクロ波を照射して、うん、中のものの水分子を振動させて温めるが、マイクロ波とは高周波の電磁波であり、これによって夜中に酒飲んでる時でもスイッチ一つで唐揚げが食べられるので健康に悪いって。
うん。
って書いてる人に対して、
うん。
電子レンジを40年以上使い続けて短命になったとか発がん率が高くなったデータはどこにもない。もしかして、電磁波危険鏡のザレ言かいなって。電磁波や電波にこだわる人は統合失調症の疑いあり、精神科の受診を強く進めたいとかって言って、
うん、
リプライ飛ばしてる人いたから、
うん、
やっべえって思ったんですよ。
うん。
だからこれ最後まで文章読まない人ってやばないってこのスクショアップロードして言うたら、
うん、
3万リツイートぐらいされた。
あ、今見ました。
見ました？
確かに。
いや、だから、最後まで文章、最後まで文章読まない人類とかって怖いじゃないですか。
いや、今増えてるみたいですね。あの、本を読まなく、読まないで、
はい、
刺激的なまとめサイトとかのタイトルだけで、
はい、
推移するみたいな。
いや、だから、あの最近のほら、ライブドアニュースとかあんなやつとかでも、
うん。
やたらあの、産業で書いてません？
そうそうそう、あれで終わりみたいな。
で、本文読まないって。
うん。
本文って言っても数行なんですよ？
うん。
もうあれ、あのニュースのあの、産業またみたいなのついた時点で、
うん。
終わったって思いませんでした。なんかいろんなところが終わった。だからみんな、もうニュースとか、まあ、読む能力とかもないんじゃないのかっていう、こうなって。
読むと長いからね。
それやったら、ね、タイトルだけ読んでああだこうだ言うのもやめといたらいいんじゃないのって。
いやでもああだこうだは言いたいのよ。
こんな悲惨なことになるじゃないですか。
うん。
ね、自分で調べなさいって、その、あるじゃないですか、もうずっと。
はい。
うん。自分で見に行ったりとか、その調査報道、
うん。
っていうのが重要と言われますよね。で、あと、てっちゃんさんが自分で決めていったらいいんやろうねって思う。
ん？
いや、だから自分で決断するのが大事なんやろうねって思う。
うん。
人がああだこうだとかって言うことじゃなくて、てっちゃんさんがなんか逃げたい、逃げた方がいいって思ったら逃げた方がいいやろし、
うん。
いやー、逃げないのがいいよって思うんやったら、逃げないのがいいんやと思う。
うん、
そこになんかてっちゃんらしさとか、てっちゃんの面白さっていうのが出てくるんじゃないですかね、人生の。
まあ、そうよ、そうだけど。
うん、うん。
でも、オナニーって言われたらそうなのかって。
いや、オナニーが好きなんだっていうのも一つじゃないですか？
いや、別に好きってわけじゃない。なんか結構俺って、繊細なのねって思った。なんか、自分がやってることを何かに例えて言われたら、あ、うん、そうなのか。
小川に近い感性。
だから小川に近い、小川か、俺は。
でも、小川はてっちゃんの強い版ですよ。
いや、だからそう言われるのももう辛い。もう俺が強くないみたいだから。
いや、だからレベルを90以上ぐらい上げた状態じゃないですか、あれは。
だから俺はレベル20ぐらいだったんだなって。
そうそうそうそう。同じ方向性やけど、まだ進化前みたいな状態じゃないですか。いや、からまだ大丈夫なんじゃないですか。別進化もあるんじゃ。
結構今の、もう少し褒めて、もう少し。
いや、だからてっちゃんが、
うん。
そういう方向性の自分が大好きって言い張るんやったら、それはそれでいいから、
いや、大好きってわけじゃないのよ。
そやから、小川まで、小川に負けるなって。てっちゃんもレベル99まで上げたら、小川に勝つかもって思っちゃうわけじゃないですか。究極生物になってほしいって。
うん。
だから、てっちゃんは、てっちゃんの中で、どの路線を目指してるのかっていうのがまず大事なんじゃないかなって
思う。路線？
うん。
いや、路線とかはあんまり、なんだろうな。
ないんや。でも、
あんまり、考えたことがなかったな。
僕のブログにてっちゃんコメント書いたじゃないですか。
何？
俺も目立ちたいなーって。
うん。
ってことはてっちゃん目立ちたいっていう路線が好きなのかもしれない。
あれは路線なんだね。
路線やんか、だって、そんな。路線やん、完全に。
そうなのね。
だって僕の中ではそういうのないもの。
そっか。
僕はいくらレベル上げてったって、
目立つっていう。結果じゃないの？結果じゃないの？目立つは。
いや、結果であり、望みでもあるわけで。僕、そのレベル上げて、なんかのその、なんですかね。副作用とか、そういう余波で目立ったとするじゃないですか。
うん。
嫌やもん。もしそうなったら、そこの部分は失敗したって思うし。
いや、ブタさん目立ってるよ、すでに。
目立たないように、目立たないようにやってるんですよ、でも。
そうなの？
こう見えて。うん、そうそうそう。だから、てっちゃんさんはね、冷蔵庫の成人式の、
うん。
名作ブログあるじゃないですか。
はい。
あれにもあったように、目立ちたがりの究極生物と張り合ってるわけじゃないですか。
うん。
ってことは、てっちゃんさんの方向性なわけでしょ？
うん。
で、あの物語の中に出てきた、あんなやつと競ってもしょうがないよって、目立ちたいだけやん。かっこ悪いよみたいなこと言ってる人がいたじゃないですか。
はい。
で、てっちゃんはそんなことはないって。
うん。
あんなの相手しなくていいよって言ってるのが僕なんですよ。
そんなことはないって言ってるのが俺。
そうそうそう、だからそこで、 キャラの差が、ねえ、弾があるないぐらいの違いがあるじゃないですか。
ああ、ここは待つべきだよ、じゃなくて、攻めるんだよ、みたいな。
てっちゃん波動拳とか打てる竜とかやったとしたら、僕がホンダみたいな違いがあるわけじゃないですか。もう、どんだけ強くなってもホンダはホンダじゃないですか。
うん、
波動拳とか打ち出したりとかしないじゃないですか。
うん。
そういうことですよ。
そういうことですか。
てっちゃんがなんか、攻めのキャラが好きとか、僕がなんか待つキャラが好きとか、それぐらいのインパクトの違いありますよ。守りだな、みたいな。
なるほどね。
てっちゃんスピードとテンポでなんか相手の攻撃を攪乱して、一気に畳みかけるって、これが俺とフェイロンが出した答えって。
マー君
弾を持ってるからって、調子に乗りやがってって。あるじゃないですか、その方向性が。
うん。
だから、てっちゃんが出した答えがどっかにあるはずなんですよ。目指したがりの記憶力生物なんですよ。
なるほど。
でも、そういうのが分かっていかないと、やっぱり、日々面白くなかないんじゃないかなって。
そうね。うん、分かったじゃん。
うん、
あんまりそういうのを意識してなかったけど。
そうそうそう。
言われると分かるものはあるね。
そう。だってっちゃん、てっちゃんはなんか、竜のつもりのホンダとかやったらやばいなっていう。
それはそれで面白いね。そのプレイスタイルも見てみたいな。このホンダなんか竜みたいに叩く。てか竜じゃないよねって。
なんか出ないけど、
うん。
波動拳って声が聞こえてくるようや、みたいな。
言ってるのかなって、反対側でって。なんかやたら飛ばせて落とすプレイするよね、このホンダみたいな。
そう。え、これって鳥かごって。
ホンダでって。
そう。まあもしかしたら極めたらそういうのもあるのかもしれんけど。でも強い意志があれば、もしかしたら。
到達点として。
まあ何が起こるかわからんけどね。でもまあ少なくとも、それはそれで、やりたいことがあっての意志力でしょ？
うん。
だってっちゃんは目立ちたいって思ってるんだったら、目立ちたいんでしょうね。
そのようですね。
うん。目立ちたがり屋の究極生物って自分でもう2、3年前に書いちゃってるじゃないですか。目立ちたいのだって。
うん。
馬騎道の宮本武蔵も言ってましたよ。
褒められたいのだって。
そう、馬騎道の宮本武蔵は少なくとも自分の、なんか、目的を認識してる人でしょ？
うん。
褒められたいらしいんですよ。
出世して褒められたい。で、みんなにチヤホヤされたいって言ってたね。うん、俺さ。
だから、そしてあれは板垣なんですよ。
うん。
板垣はインタビューで、
うん。
もういいかなって言うまで褒められたいって言ってた。
俺も。
道行く人にとかに褒められたいって。
うん。
いや、もう褒めなくてもいい。いや、それは褒めすぎだって。って言ってみたいって。
うん。
今は漫画家としてそれが目標ですって。
うん。
板垣が言うてて、その直後に出てきたんが宮本武蔵やったから、
うん。
やっべーって思いましたね。
本当だね。
うん。でもまあ少なくとも自分が目指してるものを即答できる。って偉いですよね。なんか多くの人はなかなか自分が何を目指してるのか、もし自分がレベル99になったらどの位置にいるのかっていうのをなかなか言えない人が多いように見受けられるんですよ。
うん。
なんでかって言ったら大概の人が言ってることって人がこうやったらいいなってって言ってることをそのまま言ってる節があるので、
うん、
例えばいい会社に入って結婚して これぐらいの家に住みたいなとか、
うん、
テレビで有名人になりたいなとかって、それ本当にあなたの夢なのかっていう夢の場合もあるかもしれないよ、本気で。だけどなんかそれって人が言ってるからそうなんじゃないのかって言いたくなるような人も多い中で、なんか褒められたいとかって自分のなんか到達点みたいなのをすぐ言えるのってやっぱりそれなりに毎日楽しいやろうなって
分かった、ね、じゃあ、うん、今俺は自覚したよ。
あ、自覚を。
うん。
褒められたい。
褒められたい。すごいとかって言われた。
でも誰に？
不特定多数に。道行く人に。
でもそれって自分の嫌いなこともやらなあかんかもしれないですけど、いいの？
マジ？
え、だってそれって例えばてっちゃんがこれすごいなって自分が思うことであっても、世間がそれすごいと思わなかったら褒められないよ。
本当だ。
例えば今やったら安倍総理とかにめっちゃ気に入られてると褒められるかもしれないですよね。
それめっちゃ褒められるな。
とか、あと、てっちゃんが恐れてる。
てか総理大臣だもんね、純粋に。
そう。てっちゃんが恐れてる戦争が始まったとしましょうや。
うん。
これがどういう経緯があるのか知らんけど、結構、ベトナム戦争的な泥沼感が出てきたとしましょうや。
うん。
もう、自衛隊とかが、北朝鮮に上陸するとか、どっかに上陸した北朝鮮軍と地上戦をするみたいな。
うん。
前の第二次世界大戦みたいな泥沼化を何かの表紙でしたとしましょう。
うん。
そしたら、出征する軍人さんが褒められるってなったら、てっちゃん出征しないといけないんですよ。
なるほど。
万歳って。元村哲也君万歳って。
なんかそう思うと、辛くなってくるな。
でもこれが不特定多数に褒められるっていうことですからね。
そうだね。
100人切りとか。
なんか、やっぱりその方向性やめます。
英雄って言われますよ。
なんか、それは、あかんような気がする。
褒めっていうのは無責任やからね。移ろいやすい、みんなが素晴らしいって思うとか、例えばてっちゃんさんがタコの卵とかやらずにまとめサイトやってる方が褒められるかもしれん。
お金にもね。
そう。
最初にやっとけばよかったな。もっと6年前とか7年前ぐらい。
褒めって結構なんかお金とかとイコールになりやすい気がしますよね。
うん。
褒められたことですもんね。
そうね。褒められたいのだ。
うん。
でも今、豚尾さんに、もう今、フラフラしてるね。豚尾さんに言われて、ああだこうだ、ああだこうだ、すぐ。
今日、てっちゃん主導で、こうやってラジオやってきましたけど、
うん。
なかなかこう、暗い感じの話になっていい感じですよね。
豚さん、僕が暗くなると嬉しくなりますよね。
なんかね、でもね、てっちゃんもこっちの人やなと思ってきて。
なんでこっちの人って。
え、なんか天真爛漫な子がピンタされたら嬉しくなっちゃうっていう。
嬉しくならんから。
いや、言ってたやん。
え？
言ってましたやん。
何で？
あれ何やったかな、てっちゃんのツイッターで。なんか天真爛漫な子が。あ、そうや、あれや。スカーレット・ヨハンソンや。
そう。私、なんとか少佐は同意しません。私は同意しませんって。涙ながらに 言うのに、
はい、
博士が、
はい、
同意は必要ないのよなんかするとき同意求めてたくせにって、
はい、
あのシーンは悲しき、なんかスカーレット・ヨハンソンって攻め気な演技よりも、
はい、
もう絶望って感じの演技の方がうまいなって。
でもね、それ僕ものすごいなんか前にデジャブーがあって、
うん、
ルーシーって方も同じこと言ってなかった。
そう私は何も知らなくてって。もう違うんだよ、知ってるとか知ってないとか、まあもうそのステージに君はいないんだよ。違う、荷物を、助けてって。お願い、命だけを助けてって。みたいなシーンがあるんですよ。
で、そこにてっちゃんはゾクゾクしたんでしょ。
ゾクゾクしたっていうか、
はい、
そーって
。どういう感情なのそれ。そのシーンが好きなんでしょう、でも。
印象深い。スカーレット・ヨハンソンがこの泣き演技みたいな、うん、この絶望みたいな。
あれでしょ、精神追い詰めサイコパスってやつでしょ。
え、何それ。
いや、てっちゃんが言ってたやつじゃないですか。
え、
精神追い詰めサイコパスっていう喜び。
そう、喜ぶ側よね。
そうそうそうそうそう。
歌尾さんはどっちかというと喜ぶ側じゃないですか。
いや、そのスカイオファがはわかんないんですけど。
天真爛漫キャラが、
うん、
なんか、少佐は天真爛漫じゃないけど。
ショック受けるって。
そう、めちゃくちゃショック受ける。
うん。
私は同意しない。身動き一歩も取れないのよ、もう。
普通はそういうとこって、なんか悲しいシーンとか辛いなーんで、やけど、うん、ちょっと興奮するわけでしょ？
しないから興奮。なんでこう、興奮じゃないから。
もっとそんなシーン見たいって思うんでしょ？
思う。
ほら
興奮じゃないって。
んー、でもまあ、なんか、性的なもの感じるわけですわな。
なんでそういう風に
否定できないみたいな感じなんですよね、自分。
いや、否定はしないよ。
うん、
そのシーンが好きっていうか、印象深いなって。
うん
うん
うん、また、なんかその、スカーレット・ヨハンソンとかの、新作があったら、
うん、
そんなシーンがあったら、やったって思うわけでしょ。
いいなとは思う。
ないよりあった方がいい。
命静かにしろって
。やばい、やばい、や
ばい。お母さん、もういいや、お家に帰りたい、もういいや、みたいなシーンがあればいいなとは思う。なんでそんな笑う。
いや、だから、そこにヒントが隠されてるわけじゃないですか。
いやだから、
素直になあれ。
そうそうそう。
素直になあれ。そこですね。そこをちょっとまた掘り下げていきましょう。
いや、お前がさ、ちゃんとやればいいんだよ。いいか、今から言う質問にはイエスしかない。何言っても殺すからな、イエス以外は。イエスあ、好きかもしれんな、俺。
うん、そう。ここで一旦終わります。
あの放送は、ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね、
聞いてね。